木野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご経験いかがですか。作家の月野浩二です。
松井弘恵です。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組を聴きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。最近ですね、とてもいい匂いを嗅ぎました。
待って、やめてくださいよ。
匂い好きなんです。
匂い好きなんですか。
すごい好きなんです。
そんな可愛いお目目で足を見るのやめてください。
目キラキラさせながら、
ちょっと可愛い目で足を見るんですけど、私大丈夫かな今日の匂い。え、どんな匂いを。
ひろえさんはあんま匂い感じないんですけど。
私、大丈夫ですよね。大丈夫っていうか、
人とようさんのライブ見に行ったんです、人とようさん、
あの歌手のね、
人とようさんすごい好きなんですけど、
はいはいはい、
で残念ながらチケット買うのが遅くなって、後ろの方ではるか彼方の広い人気者なんですね、広い会場だったんですよ、
はいはい、
そしたら、で座ってこう目を凝らして見てたら、人とさんがですね、歌いながら客席を練り歩く趣向があって、でね、降りてこう歩いてくるわけですよ、と思って、近づいてくるんですよ人とようが。こうやってなんかボディコンシャスの服着てくねくねしてくねくねするじゃないですか、あの人こうくねくねしたら、
まあね、
で私の横で歌いながらニコニコから通過してきてね、なんか甘い香りがふわーっとしてです、ね、これが人と用の香りかと思って。
え、甘い香りだったんですか。
なんか甘い香水でした。
私イメージ的にはなんか結構スパイシーな感じかなと思ったけど、違うんだ、甘いんだ。
甘い香りでしたね。そのスパイシーな香りとその区別が私からですけど、まあなんかね、素敵な匂いでしたよ。
そうなんですか、
はい、
月野さん意外とでもほら出歩かないイメージがあるのに、なんでライブ行くの。
最近ライブ見るのが、まあ、私も舞台上がる時があるんで、ちょっとは研究しようと思って、次はですね、岩崎宏美さんのライブに行ったんです。
ちょっと待って、人と陽さんから今度は岩崎宏美さん。
岩崎宏美さん
といえばなんか年代ほらマーチするじゃないですか。
そうそう、私が小学生の時に、岩崎さんがちょうどロマンスっていうね、聞きの若い方全然知らないですね。
ロマンス、
知らないですか。
私だってあれだもん、なんとかのララバイ、
あれがね25年前の歌なんですよ。で岩崎宏美さん35年前デビューなんです。だから35年前にロマンスでレコード大賞新人賞を、あなたお願いよ席を立たないでっていうあの歌で、デビューしたんです、ね、でそれ以来私の心を、ひろみさん今御年51歳なんですけど、ハートを掴んで35年間掴まれてました、それがですね、ひろみさんなかなか濃すい営業もしてですね、ライブの後にグッズを買った人にですね、握手のね、握手というサービス、いや、こすくないですよ、これこそ。
今だってほら、だって月野さんだってやるじゃないですか、ライブ終了後に。
あ、グッズ売りますよ。
グッズでしょ。
そうそう、
それと同じでしょ。
同じですよ、同じ商法、誰でもやりますよ。
誰でもやりますよ。こす
くない王道ですよね。
でも岩崎宏美さんもそうやってライブの後には
やるんですよ。で私 CD 買いました、3000も出
して買いました。
そうするとですね、ライブ終了後に、ずらーっと並ぶんですよ。だってみんな岩崎さんと握手したじゃないですか。
あの月野さんのような年配の、
もうあのね40、50、60のみだった本当に。若い人本当に一人もいなかった。
いないでしょうね。
40、50、60だった。
え、それはみんな男性、女性もちょっと混じったりとか
して、ね、男4の女性1ぐらいの感じ、でその40男、50男がずらーっとなんか、なんですかね、難民の人方が食事をこう求めて並ぶみたいな。
なんでそういう表現なのかな。
まさくつくそういうなんか陰鬱な雰囲気なんです。アイドルの握手会でなんか若い人がこう、燃えつか楽しい雰囲気じゃないんです。なんかこう、俺本当はこんなの恥ずかしいんだけど、あのひろみさんだからやっぱり握手したいかなみたいな、こう10年の照れと迷いがこう見せてるわけですよ。
みんな神戸を垂れてね、
その
順番を待つわけでしょ。
そしたら、ひろみさんが、いるんですよ、ひろみさんが。もうこの興奮をどうラジオでお伝えしたら、でも忙しいから、スタッフの人がはいってこうやって、私もね、なんか今日のライブはとっても素敵と感想を言おうと思ってたら、今日のラーって言ったら、タクしてしたら、はいって言って送り出されて、
その時の送り出された時に感じた岩崎さんの香りは、
香りがしないんですよ。なんか大人の熟女の匂いかなと思ったら、 しないんです。そんで私やっぱり人間ですから、はい、こう会場の奥にバーッとこう送り出されて、
はい、
手を嗅ぎました、はい、握手した手をこう、それはね、でもね、あの人と良さみたいな明確な匂いはしませんでした、
はい、
でもどこかに私、はい、私の脳は匂いを感じなくても、うん、ひろみさんの粒子、匂いってのは粒子が手にはつきました。それが私の鼻を通って粒子が私の中に入っていったと思うんですけど、
まあ、そういう、そろそろメッセージ紹介していいですか今日は私と握手して帰ってくださいね、
はい、その
いいですか、その粒子を感じながらね、
はい、じゃあじっくり
感じて私も握手し終わった後に、はいはい、こっそり車の中で津黒さんのその粒子を、
中年の彼
氏を、人は、まあ、
はい、
じゃあメッセージ読みますよ。
お願いします。
ですね、こちらヒデさんというお名前です、
はい、
ありがとうございます。チャイブンブンさんがゲストの時に、ゲストの方どこかの偉い人がゲストなのかなと思ったら月野さんでしたって、
あの写真、
うん、あの写真ね、
オールニートニ
ッポンスーツ、
会社が終わってから来たんで帽子かぶってませんね。
いや、でもどこかお偉いさんかと思ったって
そうですか俺若者に見られたんですけど
なんかほら部長とか見られたんじゃないですか、
嬉しいだろう、楽しいだろうね、
専務とか、
まあ、ありがとうございます、
は
あ、
本当に。え、今でも役職ついてるんですか。
ついてないです
はい、じゃあ津黒さん今週もご紹介ください、
は
い、
今週は、漫画家でコラムニストの新さんなめこさんの登場です。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月の工事のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週は漫画家でコラムニストの新さんなめこさんへのインタビュー3回目です。
はい、
月野さん、あの新さんのねインタビュー、なめこさん、
はい、
あの楽しく聞かせてもらってますけれども、
はい、
改めて、
はい、
な
めこさんですけれども、はい、1974年生まれ、東京都のご出身です。セレブやアイドル、芸能人たちに愛情を込めたくガーリーな毒で、大変今女性もちろん男性にも人気の漫画家でコラムニストです、
うん、
いろんな、ね、本もたくさん出されてますけど、
はい、
横漏れ通信、消費セラピー、
うん、
セレブマニア等々等、スピリチュアルな話題も含めましてね、
はい、
すごく面白いコラムをたくさん書かれている方です。
はい、それでは新さんなめこさんへのインタビュー3回目です。どうぞお聞きください。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いろいろね、今お仕事とか、あの、はい、学生時代のお話を聞いてきたんですけれども、はい、うん、いろんな肩書がありますけどもね、漫画家、
はい、
漫画道、漫画道を歩んでる方なんですけど、
はいはい、
私ちょっとあのお聞きしたら、はい、ガロでデビューしたことが、
そうですね、あの、なんか多分永井さんじゃ亡くなった時に、うん、その後のガロで何回か、なんか漫画を連載させていただいて。
あ、そうなんですか。あの永井さんっていう名物ね、はい、編集長の方がいらして、でもあのじゃ あの漫画好きの人は よく知ってるかもしれないけど、はい、青林堂ってあのモルタルの建物が あの時代に
モルタルじゃなかったかもしれないですね。
あ、そうですか。
なんかどっかの雑居ビルのフロアでしたね。
でも青林堂からあの私その漫画拝見してなかったので、今度また機会があったらね。
そうですね、青林堂から、まあ、漫画を出してまた別のところで出し直したのがあるかもしれないですね。
あ、そうですか、
はいはい、
そんなガロ、私ガロ系の人っていうとすごくホッとするんですけど、そういう見られるのはどうなんですか。ガロ系、
光栄だと思うんですけど、やっぱりそうですね、永井さんという存在が大きいので、その後 に出たからあんまり言っちゃいけないのかなみたいな。
あ、いや、そんなことないじゃないですか。
あとやっぱりその、うん、ガロー出身の人で結構数奇な運命をたどってる方が多いから
いますね、
はい、
あの残念ながら自死なさった漫画家の方とか、
はい、あ、そうなんです ね、
あの私も大好きで、はい、生きづらさ系にはすごい人気がある山田花子さんという、
あ、そうですね、
漫画家の方がいますけれども、
はい、
私正直言って新さんさんの最初イラスト見た時に、はい、山田花子さんにちらっと似てると思ったことはありますけれども、それでそのペンネームといい絵といい、なんとなくその匂いを感じたんですよ。
でもその後それで表現者として素晴らしいのは、ものすごい世間的にメジャーなことっていうか、それは本当にすごいなと尊敬してるんですけれども、そうだ。
あ、でも根本さんとかもそのメジャーですもんね。
根本さん大好きですけど、はい、根本さんメジャーじゃないですよ。
あ、でもこの前なんかレスリー・キーさんっておしゃれな写真家の方がいろんな各界の人の写真を1000人ぐらい撮って、その中になんか、はい、根本さんの春菜の写真がさりげなく、はい、根本の写真がさりげなく、
根本さん、根本さんのヌード
ヌードがすごいかっこいい感じ
で、そうですか。なるほど。生きるとかね、これ漫画をお読みじゃない方は分からないかもしれないけど、すごいマニアックで、アンダーグラウンドな、
そうですね、精神に人格を持たせた感じで
電波系というね、一種のエッセイなんかも書かれてますけれども、はい、で、私、新さんさんのエッセイ、すごくいろんなアイドルの方とか書かれてて、はいはい、面白いのは、なんていうかな、結構本質をズバッというか、それでいて、まあ、これ悪い意味じゃなくて、はい、結構意地悪い、はい、悪意があるように私は感じるんですけど、そのでも柔らかな口調とその切り口がすごく面白いなと思って、そこがメジャー受けする原因かなと思うんですけど、ご自身ではどう思われます？
あ、そうですね、あ、でも なんかやっぱり今日そのアイドルの人もそのなんか普通になんか優等生的な人じゃなくて、なんか事件を起こしたりとか、そういう人を取り上げることが多いので、なんかそういうニュースの話も含めてそういうテイストになるのかもしれないですね。
テレビをいろんなワイドショーを見てる人たちがなんとなく見たと思ってて、でも自分心の中では思ってたけど自分で認識してくれなかったみたいのを、はい、ナメコさんが書いてくれると、あ、そう思ったみたいのね、それは私感じました。 あ、そうだそうだと思って、この感じを持ったんだみたいな、ね、それがすごく鋭いなとか、
そうですね、そのアイドルでもやっぱその棒がにじみ出てる人が結構、
はい、
なんですかね、こう見ていて面白いというか、
何が
棒が
出てる、棒ですね、わかりました、業がいろいろにじめてしますよ ね、 人生歴、う
ん、あ、でもさっき広末の歌を歌われてましたね。あれは結構面白かったんです
けど、今日のイベントで、はい、広末涼子さん、この話はネタバレしないので、はい、ぜひラジオでもしたいですけど、はい、いや広末涼子さんね、キャンドルジュンさん、
はい、
これが流れてる時にキャンドルジュンさんとまだ付き合ってることを祈りますけれども、はい、ねえ、どんどん変になっていくでしょ、あ、広末さんの恋人、
キャンドルジュンさんってじゃあ見たことある、
全然私ないです。
タトゥーが入ってるんですか？
なんかね、それは週刊誌で、はい、全身にタトゥーが入ってて、で、なんか、いや、すごい個性的な素晴らしいアーティストなんですけど、はい、どうもどんどん私の印象じゃ広末さんのアーティスト、新恋人が変になっていくんじゃないかと思って、今日さっきギアで私の詩を聞いていただいたんですけど、はいはい、その次の次の新恋人はこのペースでいくと、はい、鳥肌実さんと、はい、じゃないか、その後根本さんでもいいですけど、
そうですよね、そうですよね、
その次に俺、その次ぐらいに俺が来るんじゃないかっていうのを習得して朗読したんです
けど、そうですよね、広末さんあと宇多田ヒカルさんも怪しい方と付き合ったんで、
そうですね、
途中の線もいけるかもしれないですよ、ね、
そのね、意外とこれからね、ああいう人たち結構意外と俺たちの世界に、俺たちってそんな立ちなんて言ってますけど、
どういうところがやっぱり癒してくれそうみたいな、
広末さんですか、ですかね、
広末さんがそういうカントラーティストとかに
ね、え、その辺がどうなんでしょうか、私もちょっと聞いてみたいですね、どう思います、その
そうですね、
広末がそのキャンドルジュンを選んだのは、
なんかこうろうそく、彼女も結構チベット関係のイベントに来てたり、うん、スピリチュアル系なので、やっぱろうそくの炎を見てなんか瞑想したりとか、うん、そういうのがあったんですかね、
ろうそくから、
はい、あとは何ですかね、うん、やっぱり女優の仕事とかなんかハードだと思うので、うん、そういうなんか自分と全然違う職業の男性の方が癒されるし、なんですかね、なんかこのペット感覚みたいなのもあるかもしれないですね。
そういうちょっと違う犬でいうとブルドッグパグみたいな、
ああいうのがちょっといいなと思う習慣も、ね、あ私あそっか、じゃあちょっと話変わって、はい、モテ、私このラジオでよく、はい、モテない男性が多くて、はい、どうしたらモテるかって研究してるんですけど、はい、で金もない学歴もない私を含めて、はい、みんなそういう人なんですけど、じゃあ今のやり方でモテにモテつうか、はい、モテをつくキャンドル13、ちょっと結構広瀬さんのモテをついてるような気がするんですけど、そういうのもありですかね。
お金と学歴と何がないんでしたっけ、
う
ん、
お金も学歴もない、はい、ルックスもダメです、はい、
そしたらもうマッサージの技術があれば大丈夫です。
マッサージですか、
はい、なんかリンパドレナージュとか足つぼマッサージとかそういう技術をやってくれれば、多分疲れてる女性はもう毎月すごいマッサージ代がかかるんですよ。
マッサージ代かかりますか。
だからそれを家でやってくれる人がいるっていうだけで、多分吉本バナナさんもこうマッサージ関係の方と結婚
され ますよ
ね。だからマッサージができる男性はモテると思いますね。
なるほど、それこそモテ、それで今私全く今まで聞いたことないご意見でしたけど、はい、あ疲れてますよね。
あ、はい、そうですね。
そこを
ただでこうすごいプロ並みの技術でマッサージをしてくれる、ポイント高いですね。あとなんか笑わせてくれるとか、
笑わせてくれる
とか、なんか知り合いもなんかひもっていう男性がいたんですけど、うんうん、その人はなんか相手が楽しませるためにはもう前段に靴下で踊りも踊るみたいなこと言ってたので、うん、そういうことをやって疲れてる女性を笑わせてくれるっていうのは結構いいと思いますね。
そこはやっぱポイントは女性の疲れっていうか、
そうですね、
今生きてる人はやっぱ疲れてるんで、
はい、多分その働い仕事が忙しい人は疲れてると思いますね。
そのいや、あ、そっか、それ全然私も考えたことないし今まで言ったことないけど、はい、いやし、まあ癒しですね。
はい、癒しです。
それあ、まあ、手段は、まあまあ、有効なってさ、マッサージ、はい、笑い、
はい、
あ、そうか、じゃあ癒しをベースに考えて、は
い、そうですね、あと邪魔にならない存在感、
邪魔にならない、
そういう、なんかもう人なんか可愛い感じを、
可愛い感じ、あんまり、私なんかよくわからないから、はい、モテようとすると結構ここは俺だっていうのを見たくなるけど、それじゃなくて、
あんまり、そうですね、あと相手の話をとりあえず聞く、あの話をかぶせないでとりあえず聞き、従順さみたいな、
ね、今日これはすごい目から鱗落ちましたけど、
あ、そうですかね、あ、
じゃあとりあえずやっぱマッサージ、
うん、そうですね、からマッサージは絶対あるといいと思います、うん、
じゃあ今度私マッサージマスターしたら、ナルコさんマッサージはいかがですか。
あ、そうですね、あ、じゃあちょっと考えてください、
考えてますか、ぜひ考えてください、はいはい、そんなことで、3回目の今日は貴重なご意見ありがとうございました、は
い、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
月のコーチのハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便、今週も私月野浩二と
松井ひろえがお送りしています。
はい、なんかイベント前でね、ええ、リハの音がガーンとしてちょうどなんか話題的に後ろでわーとか叫ぶ声、あれ KK さんってすごいシャウト系の歌手のリハーサルで、
そうなんですか、うん、
申し訳ないですけど、
いや、収録してるけどもう普通にリハもやってたってことなんですね。もう
リハの横で収録させてもらいました。まあなんかでもサブカルチャーっぽいなんかそういう匂いがでもね、うん、感じましたけどね、
はい、そうですよね、うん、サブカルっていうと、はい、ごめんなさい、ガロ系っていうのって、どういうものなんですか。
そうですよね、ご存じない方の方がむしろ多いと思いますけど、うん、もうガロって漫画雑誌もう廃刊になって、うん、今は存在しないんですね。インターネットで実は復活したらしいんですけれども、はい、そうですね、1960年代から70年代80年代90年代まであったんですけど、まあ、アート系漫画雑誌の結構、うん、最高峰みたいな、部数はすごく多くなかったんですけど、いろんな、例えば水木しげるさんなんかも初期はガロで書かれてましたし、
そうなんですか、
あと、まあ、柘植義治さん、
うん、
あと恵比寿義和さんとか、
はいはいはい、
そういった、メジャーな漫画じゃないちょっとマニアックなこう、うん、漫画を出して、うん、結構ある分野では脚光を浴びていた漫画雑誌なんです。私もすごいガロが好きで、
はい、
ずっと読んでたし、うん、漫画の投稿もね何回もしたことあるんですけど、だから審査さんの絵見たらなんかね、うん、ちょっとメジャーの絵とは違うちょっとマニアックな絵みたいのがガロ系なんですけど、審査、うん、さんの絵、なめこさんの絵見た時に、
はいはい、
いやこれはガロ系っぽいなと思ったんですよ
、
そしたらこの日初めてインタビューで聞き
しましたけど、ガロ、はい、ガロがねデビューだっていうことで、
ね
うん、なんかねびっくりしたんですよ。
そうですね、
うん、
びっくりしたって言えば、はは月野さん何ですかあの広瀬さんの話。
失礼しました。
本当もうびっくりですよ。
これ
どういうこと、もう一回ちょっと
これ撮った時ね、はい、まあ、もう数ヶ月前なんですけど、はい、まず広瀬涼子さんとキャンドル・ジュンさん、うんうん、ご結婚なさる前で、
はい、
広瀬涼子の新恋人怪しい人みたいな、はい、失礼すいませんね、これまあまあ万が一広瀬さんとキャンドル・ジュンさんなら意外と聞いてるような気がしますけど、聞いてたら、はい、大変リスペクトしてます、キャンドルさん、新潟の中越地震のね、さまざまなイベントやって本当に、うんうん、でもまあちょっとだいぶ個性的です
ね。そうね、個性的、う
ん、個性的なんですよ、だから私ねこの日のイベントの時詩の朗読したんですけど、
はい、
それが普通に朗読してって出し向きに、はい、ところで皆さん広瀬涼子の新恋人はなんか最近どんどん変になってきませんか、キャンドルアーティストのキャンドル・ジュンすごく変じゃないですか、このペースでいくと、この変なペースだと次の次の新恋人は鳥原実じゃないですか、その次の新恋人は俺じゃないですかっての
いや何十年後かもう月野さんはその時ね存在してるかどうか分からない、
存在してません。キャンドル・ジュンさんと仲睦まじく
ねそうですよ、
こういう失礼な朗読してて、でもそれリハでやってたら、はい、直子さんが聞いてて、うん、なんか異常に受けてて、
はい、
それってその話なんか今回の インタビューというかなんか、雑談みたいな、
本当そうですよね、
申し訳ない。
でなんかほら最後はなんかねお悩み相談、モテない男の悩み相談でしょ。
そうそう、俺飲み屋でなんか親父がキャバ嬢になんか共通の話題を見つけ出してなんとかそれで最後に悩み相談してみたいな。
そうですよね。
でもいや生きるヒントありましたよ、
うん、
マッサージですよ、もうこんなに分かりやすいの抽象的なも、モテ相談じゃないですか、
もう具体的でしたよね、ま、もう
この聞きの皆さんぜひマッサージ、はいね、私もぜひやりたいですけど、マッサージマスターしましょうよ。そうで、ひろえさんも疲れてるでしょ、やっぱり
疲れてますね、
うん、私マスターしていつでも、
でもねなんとなくこう今ね話聞いてるっていうか、なめこさんの話聞いてても、うん、確かにって家に帰ってね、うん、なんかこうもしパートナーがそうやってこう、うん、マッサージ毎日上手にしてくれたら
いいですか、
なんかいいよね。
でも存在感ないですから。さあ今日の話でも変な存在感いらないんです。であ
いらないよね、
あ強すぎるのダメなんです。それで
そうだそうだそう言ってたね、そう
で細かいギャグ言って笑わせますから、
あ、
うん、それであとはマッサージします、
ね、だって邪魔にならない存在感してましたもんね。
そ そうですよ、それでマッサージですよ。いや本当それでギャグですよ。で全裸で靴下です。もう分かりやすすぎですよ。
そうですよね、
ぜひぜひこれはもうクリアすべきことですよ、はい、私もやりますマジで、
ね、でもそれやって、うん、なめこさんがOK 出したら次は私でいいですよ。まずなめこさんにちゃんとマッサージしてあげてください。
これを収録してからメール何つか出させてましたけど、うん、スルーされてます。
いやほら前回の話じゃないけどなめこさん忙しいんですよ。
忙しいんですよ、いい人ですよ。
だからもうね仕事の時にはもう飲みにも行かないし、
う
もう外部とのね、
そうなんですよ、
通信も立つわけでしょ。
そうそうそう、そういうことです、
そういう方ですから、もう今そういう状況なんです。
そうなんですよ、みんななめこさん、広瀬さん、キャンドルさん、みんないい人ですから。最後にフォロー、
最後何ですかそのフォローは。
、はい、まあそんなことで、はい、来週もですね、
はい、
漫画家でコラムニストの新さんなめこさんのインタビューです。最終回です。どうぞお楽しみに。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組へのご意見ご感想、出演してほしい女性サバイバーのリクエストなど気軽に送ってください。メールアドレスはmail@heart33.com、mail@heart33.com、 番組のツイッターアカウント heart33 宛てにつぶやいていただいても OK です。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてお届けしました。